皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日はトップリーダーシップ研修を終えたということで、藤原事務所のカウンセラーをやっています岩松正文くんと、藤原直也の久しぶりの対談ということでお伝えしたいと思います。岩松くん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。トップリーダーシップ研修3日間終わりまして、はい、岩松くん3日目来ていただきましたけど、はい、印象いかがですか？
突然来たにもかかわらず、はい、結構皆さんから、違和感なく受け入れていただけたような雰囲気もあって、はい、あと参加者の方のなんかこう親しさみたいなのも伝わってきて、はい、あ、この3日間いい時間過ごされてきたんだろうなっていうのを感じました。
なるほどね、はい、本当に8名の方に来ていただきましたけども、本当になんか最初から和気あいあいとして、うん、でもうトップリーダーシップ研修ですから、量子物理学から精神世界の話まで、
そうです、
危ない話はなかったですけども、やっぱりこの予言の話までね、結構ディープに行ったんですよ。私も笛なんか吹いちゃったりしてね。
笛吹かれたんですか？
うん、笛なんか吹いちゃってさ、やったんですよ。みんな好きだったぞ。
なんか、そういうの嫌いそうな方もいなかったです
ね。いなかった。理屈の話ばっかりしてた飽きちゃう人たちばっかでね、いや、やっぱりね、深いところまでお考えでいろんなことをね、見聞き体験されてる方多かったですね。
うん、でもそういう、こう見聞き体験されるだけではやっぱりこうリーダーシップっていうのは育たないものなんですか？
そうだね、やっぱりそのなんて言いましょうかね、人を率いるっていうのはものすごいエネルギーもいるし、物事整理されてないといけませんから、やっぱり断片的なね、知識体験だけではね、形にならないんですよ。一旦全部統合していかないとね。なんかちょっとそういう意味で整理をつけるお手伝いができたかなと思っていますけどね。
あ、そう。で、ご自身の体験だけじゃなくて、うん、その、まあ、トップリーダー研修の研修の内容も含めてこれを統合していくとリーダーが育っていくという感じで。
そうですね。基本的には普段の仕事や生活の中で人は成長していきますから、はい、まあ、そのなんか一つね、整理のお手伝いができたかなという感じですね。
はい、なんか終わった後によくこう整理できましたとか、うん、もやもやしてたものがはっきりしましたっておっしゃった方が多かったのは、やっぱそういうことなんでしょうか
ね。だと思いますね。やっぱりその基本原理から順番に説明していきますとですね、はい、やっぱ皆さんお分かりいただけると思うんですよね。で、その基本的なその骨組みみたいのを理解しないで、そのまあ細かいこと、特に精神世界のことなんかやたらに勉強しちゃうと、パニックなんだよ、なんかね、
そっちの世界だけになっちゃう。
なんだか分からなくなっちゃうのよ。いや、だからね、黄色い壺を置けば成功するとかさ、そんな話になっちゃうからさ、困っちゃうんだよね。まあ、今回いらっしゃる方にそういう方はいらっしゃらないですよね、きっちりしてる方々で。だからもう量子物理学の時代ですからね、はい、だからやっぱり見えない世界、見える世界ともに統合的に勉強していかないと、まあ、分かんないし、統合的に勉強してくれば、うん、やっぱ整理はつくもんだなと思いましたけどね。
なるほどね。
山松君には傾聴、はい、の実習をやってもらいましたけど、傾聴、はい、の実習って結構なんかシビアだね。
あ、そうですか。
だってさ、一切相槌を打たない人に話しろとかさ、結構大変だよ、あれ。お地蔵さんに喋るみたいな話。
お地蔵さんに喋る、
あれはそのどういう効果があるの？
喋りかける方にはちょっと、ね、ハードかもしれないんですけど、うん、あ、無視って結構やってますよね、日常生活で。
無視する、無視された時に喋ってるという、そういうことだ、
で、自分が話しかけて、うん、まあ、お地蔵さんに話しかけるとやっぱ不安だったり緊張したり、うん、ね、相手に伝わってるのかなって思うじゃないですか、うん、で、そう思うと、あ、自分はこれをやってるんだなと。
なるほど。
そうするとやっぱ聞かないとダメなんだなと。
なるほど。
で、そこから聞くってなんだろうが始まっていただけたらいいかなと思って、うん、
なるほどね。
で、時々やります。
あれ、傾聴の実習っていうのはその全部で6回でしたっけ？6回。
全部、本当は10個に分かれて
10個に、
はい、
1回何時間ぐらいやるの？
1回2時間か3時間ですね。
そう、期間的には？
いや、もうこれはもう永遠に本人が、うん、続けたいと思うまで続けていくと、もうぐるぐるぐるぐると、
そう、
途中止まったり、うん、最後まで進めたりっていう形 で、うん、で、何回か続けてると、うん、その方なりの課題みたいなところがやっぱ見えてくるんで、うん、そこがその該当するようなところをこう続けていくっていう感じで、うん、永遠に続きます、ね。
なかなかすごいね、人の話を聞くって一口取ったって、きちんとやろうと思ったら大変なんだね。
まあそうですね、うん、先生も今日研修の中でおっしゃってましたけど、まあ、一生学び続けられるかと、うん、そこの世界かなと思って。
そうだよね、
はい、でもそれが大変なんですけど、やっぱそこです、うん、こう自分が学んでる時の大変さってあまり苦労がないというか、忙しいんですけど、うん、苦じゃないっていうのはやっぱありますね。
なるほどね、
なんか一生続けていけるものを見つけたみたいな、
あ、
そういう喜びみたいなものもあって、
うん、
自分のために勉強できるかなと。
なるほどね、はい、あれカウンセリングと傾聴ってやっぱ一応別のものなんでしょ。
そうですね、だからどこまでやるかっていうのがあって、傾聴全体で言うと話聞くだけじゃなくて、うん、やっぱりそこからその相手にこう支えになるような関わり方をしていったり、うん、問題解決に携わったり、でそこまでまあカウンセラーはやるんですけど、傾聴を使って、
うん、
でもまあ日常生活だったらまあその聞き上手っていうところだけでよければ、
うん、
まあ、話の聞き方勉強して、うん、まあ、相づちとその返事の相手のまあ気分の良くなる返事の仕方みたいなところまででもいいと思うんですね、うんうん、
なるほどね。しかしそれにしてもやっぱりこの精神的に疲れてる人って多いでしょ
う。多いでしょうというか、もう疲れてない人探す方が大変だと思いますけど。
そうだね、
はい、
でもそのカウンセラーとかね、傾聴の専門家のところに来れる人はまだ幸せですよね。
そうですね、
うん、どういうきっかけで皆さんいらっしゃるんですか。
いや、もうやっぱりこう日記もサッチも行かなくなってから来るっていうことはありますよね。
日記もサッチも行かないと、例えば、
でも子供がずっと引きこもってて、でもなずっと、まあ、うん、何年も続いてるとか、うん、あとはその、ね、ものによってはちょっとこう凶暴性出たり、
うん、
自傷行為に走ったりすることもありますから、
うん、
そういう段階になってくる方もいらっしゃいます、
ね、あれ、お医者さん行っても必ずしもうまくいかないの。
まあ、どこに行っても必ずうまくいくってことはないと思うんですけど、
あ、そうだね、
車あの薬飲むと、ね、その時の症状が治まるんで、うん、やっぱそこから始めざるを得ないってこともあると思います、
うん、なるほどね、はい、根本的にはどんな理由があって、その精神的にみんな疲れちゃうの。
根本的にですか、うん、やっぱり土屋先生の話じゃないですけど、
うん、
やっぱこう社会的な環境にこれが当たり前だと思って暮らしてるんですけど、
うん、
で実際体はね、例えば満員電車乗っても通勤慣れてくると思うんですけど、
うん、
心って意外とその慣れてるようで忘れてるだけみたいなところがあって、うん、そういうストレスがどんどん溜まってるんだと思う、まあ、多分体も一緒だと思うんですけどね、
うんうん、
やっぱこう最終的には社会が変わっていかないとなくならないって考えると、う
ん、なるほどね、
やっぱりその、ね、子供の問題もいろいろ言われますけど、
うん、
社会作ってるのって大人ですよね、
うん、
やっぱ大人が学んでいかないといけないという感じ、う
ん、大人の問題なんだ
だと思います、はい、
なるほどね、
はい、
うん、まあしかしそれにしても世の中が良くなるまでは治らないってことになりますと、
はい、
これはなんか最終的にやっぱ大変な問題だね。
そうですね、
うん、
でも最近その大人から変わらなきゃって感じてる人は結構いるんですね。
あ、そうですか、
だけど、うん、まあ、例えば形状で言ったら聞き上手にやっぱならなきゃねって思う方はいるんですけど、
うん、
でも実際にじゃあどういうふうにそれを学んでったらいいかとか、自分がどういうふうにそれをおすすめだったらいいかっていうところはよくわからない、
う
ん、
あ、そう。
だからこう、まあ、それをこう普及していくというか、
うん、
そういうのが必要なのかなと、
うん、
はい、
あとはこの仕事やってて楽しいと思うのはどういう時なんですか。
楽しいと、うまく聞けたと思った瞬間。
うまく聞けるとどんな風に聞けることになるの。
それはあれですかね、その時その時でやっぱ自分が持ってる課題みたいなものがあるんで、
うん、
まあ、課題はいっぱいあるんですけども、
うん、
そこがとりあえずクリアできた時には、
うん、
あ、今回は良かったなと。
なるほど。
だけど他の課題いっぱいありますから、
うん、
でしかも1回できたからって次またできるとは限らないですよね、
うんうん、
あの人間関係生ものなんで。
なるほど、ね、
それはなんか永遠に繰り返してるということですね。それをできたできないと思うのを永遠に繰り返すという。
へえ、
はい、
その同じような仕事をしてる方と年齢は結構違うの。同じぐらいの
私の年齢の人ほとんどいないですね。
もっと上の人、
50代60代ぐらいの方多いんじゃないですかね。
それはなんか会社員辞めてなる方が多いの。
そうですね、もともとカウンセリングの歴史自体がまだ100年ぐらいしかないんですけど、
うん、
日本だと昭和40年ぐらい過ぎたあたりから、
うん、
まあ、会社の中でそういうことを始められた方が今はまあ独立されてやってるとか、
うん、
退職されてやってるって方も結構いると思いますけどね。
なるほどね、まあ、そうすると現職時代のいろんな経験なんかも踏まえつつやってるってことですね。
はい、
本当そうですね。企業の中でもほら最近ね、心の問題については、
はい、
そのまあ、かなり積極的に対応しろという法律もできてるそうで、
はい、
でも実際ちゃんとできてんのかな。
できてないんじゃないですか。
それ LINE の上司がさ問題決定がさ、そういうとこじゃない会社わからんじゃないの正直言って、
まあ、正直言ってで例えばあの、ね、産業に置かなきゃいけないとか言われたって、うん、それをちゃんと置いてるところってあんまないですよね。
あんま聞かない ね、
ね、あの名前だけっていうこともありますし、う
ん
う
ん、常駐してるなんて最近あんま聞いたことないの、
ないですね、うん、研修の中でも言ったんですけど、やっぱり上司がストレスの原因な時に上司が LINE でケアしなきゃいけないってなると、これ結構酷なものなんですよ ね、
いやそれさ、部下のケアだけ仕事やってらさ、思えないでいいんかもしれないよ。 で、 ね、でも実際仕事やってさ、ね、収益のこととか全部考えながらやってんだもん ね、はい、そりゃ、ね、なかなか大変だわ ね、 ですよね。
だから上司のケアをする上司がいなきゃいけないわけ
です。 そうだよ、ね、
それ考えるとやっぱり最後リーダーシップですよ ね、 すね、最後は社長のところまで行きますから、
よっぽどのスーパーまでなんかさ、まあ、全部いかんよね、
はい、勝手なことですよね。世の中のトップというトップの人たちがこう考え方変われば、うんまあ、自然と世の中は本当は変わらずみたいなところがあります。
一番上がね、はい、ちょっと発想を変えてさ、はい、人を生かすようにさ発想と行動とルール変えればできるのよ、
はい、
今みたいにさもう自分たちも競争して締め付けてさ、ね、一番上のことやっててさ下はもうね息つく暇もないよ
ね。本当ですね、
うん
そう思いますね、
やっぱりね少し世の中のリーダーがね、変えて物事変えていかないかね、はい、絶対浮かばれないですよ。
そうですよね。で今ね、うん、あの藤原先生もよくおっしゃるこう悪党と呼ばれるような人たちが心をすぐに入れ替えるってやっぱ難しいんで、
う
ん、一回やっぱ流れなきゃいけないから、
うん、もう一人言ったらがないとね、
でこう何回こう流れていくうちに、うん、そのまあ大人が変わらなきゃと思ってる人たちがこう、うんね、だんだん上に来たりするとそういうところは変わっていくん で、 そ う、 で、ねうん、だからそういう組織にあのいてそれを待つか、それかそこと関わらないように自分で生きていくかっていう、うん、そこの選択はやっぱ自分で
そう、ね
しないといけないですね。
まあ、だから頭を切り替えて行動できる人はまあなんとかなんだな、
はい、そうですね。
でもやっぱりね思いを変えられない、行動を変えられないって言うとやっぱりね、
はい
はい、大変だわよ。
やっぱこう、ね、不謹慎な話ですけど天災が起きたり今回の、ねうん、金融危機みたいな、うん、やっぱ触れない世界で、うん、この人生が変わるような大きな出来事ができるってやっぱ大きなチャンスだと思います、
ね、まあそうですね、これを機会に人生良くすることができるわけですからね、はい、まあその機会しかないけども、
はい、
まあしかし混乱の中の事件だからね、まあ、大変ですわね
まあ、そうやったらみんな生き残れるんですかって聞かれちゃうとちょっと困るんですけど、でもまあそれしかないのかなみたいなところは確かに、
うん、いや私ずっと見てて思うんだけど、
はい、
やっぱ明るく温かい人は結構なんとかなんだよ。
あ、
ちょっと冷たくなっちゃうと、どんどん悪い方いっちゃうね、
うん、そうですね。
まあ引きこもりのこともそうなんだけど、はい、そのネットでも何でもいいからいい友達がいるとね、うん
はいはい、
いいんだけどさ、
はい、
いないとさ、
はい、
完全にタコツボに落ち込んじゃうでしょ。
そうですね、
それっきりになっちゃうんだよ、
はい、
時間が止まっちゃうんだよね。
そうですね、あれね、だからね、リーダーシップの研修でもおっしゃってましたけど、うん、その要は自分に嘘ついてる人がその暗く冷たくなっていく人だと思うんですよ。カウンセリングまさしくそこなんですよね。
あ、そうなの。
自分に嘘ついて、うん、自分がなりたい自分とこうずれてる部分を一致させていくと元気になって温かくなるっていうことです。
そうなんだ。
はい、
やっぱりそこでしょ
う、はい、で一つには嘘ついちゃいけないっていうのがあるんですけど、うん、嘘ついてても嘘をついてる自分のことを責めないみたいなところですね。
あ、なるほどね、優しいんだねカウンセリングっていうのはね。
あ、いやそれをもちろんカウンセラーがやるんですけど、うん、最終的に自分自身がそれをできるようになると、うん、嘘ついててもまあ変な話大丈夫なんですよ ね、
あ、そう
だね、嘘ついてる自分も許せる自分がいれば。
なるほどね、
そしたら元気なくならないですね。
そうだね、いやとにかくね現実から始めなきゃダメなんだね、
はいはい、
虚像から始めることはできないんだよ。で虚像を追いかけてるから永遠に足が止まっちゃうんだよね、
はい、
で人はどんどん年を取るでしょ、はい、どんどんね不幸が広がっていくんだね、
はい、そうですね。だから、うん、あのビジネス的に考えると問題を解決すると幸せになるっていう、うん、考え方かもしれないですけど、うん、カウンセリング的に考えると問題はあることを認めて、うん、それを受け入れたら、うん、まあそれでこう癒されていくっていうそういう考え方になります、
ね、なるほどね。
なくすんじゃないんですよ、認めていくという作
業。そうだね、
多分同じだと思うんですよね。情報公開なんかも先生よくおっしゃいますけど、
そうそう、
悪い話はないことにしていいとこだけ見ようとする。
そうそう、
全く人間も社会も一緒だと思います。
同じなんだな、はい、で同じ病にかかってるわけだな。
そうだ、
人も社会は、
はい、同じ、全く同じ で、 でそれは大人が作ってるんですね。
そうだ、
必ずいつの時代も
やっぱりトップリーダーの問題ね、今のトップリーダーの、
はい、
次のトップリーダーが出てきて現実からさをさせればさ、
そうですね、
それしかないよね。
そうですね、
うん。まあとりわけ今みたいな時はまあね、そういうその大きな矛盾の中で個人の心と行動が苛まれちゃうんだね。
はい、
自分がやられちゃうんだね。
そうですね、
人の話じゃないよね。
はい、
かわいそうだよね。
はい、今の若い人たち向けのカウンセリングっていうのは、うん、それは何かこう子供たちが回復したら世の中がすぐ良くなるというよりは、うん、次を担う世代の人たちが正常な状態で次の時代のこうトップになっていけるように、
う
ん
う
ん
う
ん、どうにかこう支えてるというそれだけのことだと思うんですよね。
まあだからこんな状態だけど、まあみんな元気よく自分から一歩踏み出してもらいたいと思う方多いですよね。
はい、そうですね。
やっぱりね、自分で考え変えて行動する人はね、やっぱりちゃんと変わっていきますよ。
本当ですね。
その元気のね、最後の元気を持てるか持てないかだな。
はい、
あ、
そこをカウンセリングでは自分のその自尊心があるかどうか、うん、高いかどうかってことですね。
なるほどね。
自分の悪いところを非難とか否定してると、うん、そういうところがやっぱできない。
なるほどね。
はい、うん、自分を受け入れられたら、まあ、パワー出ますよっていうところにも落ち着いてしまうわけですね。
なるほどね。はい、まあこういう状態ですからね、石本さんにはますます頑張っていただいて、
はい、
ね、お皆さんのお役に立っていただきたいと思いますしね、また今日のトップリーダーシップ研修に来られたね、すごい方々には またそのすごい分野でね、
うん、
頑張っていただきたいと思いますね。
は
い、
本当です、はい、
ね、あのカウンセラー傾聴の専門家として聞いてくださってる皆さんに何か一言どうぞ。
まあ、大人が頑張って成長しましょうと、これも自分自身にもいつも言い聞かせてますけど、
なるほど、
大人が自分をこう認めて成長していくと、はい、うん、まあ、子供たちの時代は良くなるかなと、
はい、
はい、いうことだと思います。
なるほど、はい、ありがとうございました。というところで今日の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、カウンセラー傾聴専門家の岩松正文君をお迎えしまして、トップリーダーシップ研修を終えたということでお伝えいたしました。大磯プリンスホテルの喫茶店から今日は収録しましたので、ちょっと音が入ってるかもしれませんね。聞き手はいつものように藤原直也でした。あの岩松君、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた皆さんお目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。